と大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2021年9月の24日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく9月24日金曜日の午前10時です。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えしますと言いつつ、私は今フランスマルセイユから日本に無事に帰ってきたところだと思います。この収録時は9月の15日でして、まだ絶賛フランスマルセイユにおります。今回ね、私がニューヨークで所属するダンスカンパニーやサマーダンスシアターのお仕事でフランスマルセイユに来ておりまして、ザ・ウォークという大きなね、9歳の女の子という設定の巨大な3メートルぐらいあるパペットが中東の方からヨーロッパをずっと旅していって、イギリスまで旅していくっていうアートフェスティバルがございまして、でその行く先々の土地でいろいろパフォーマンスがあったりとかアートイベントがあったりとかっていう、そういうアートフェスティバルなんですけれども、それのね、このフランスマルセイユでのパフォーマンスにヤーサマーダンスシアターの一員として参加するので来ております。でね、まあパフォーマンス参加するだけじゃなくて、このヤーサマーダンスシアターのサマハダとキングの振り付けをこの現地の出演者の人たちにお教えして一緒に踊るというようなこともねして、現在絶賛リハーサル中でございます。でね、本番は9月の22日なので、この放送がある頃には無事に終わっていたらいいなというところなんですけれども、今のところ天気予報が雷雨でして、雷雨なんですよマルセイユの9月22日の予報がね。だからこれ土砂降りの中でやるのかなみたいなね、どうなるんだろうなっていうような感じでございます。っていうのも屋外、しかも海辺でのパフォーマンスなんですよ、まあだからどっちみち海だから濡れるから別に土砂降りでもいいんだけれども、なんか土砂降りだと全然雰囲気違う感じになるよねっていうのでどうなるんでしょうねっていう感じなんですけれども、まあね、天候はなるようにしかならないですから、なるようになるんでしょうというふうに思っていて、まあそれがね、おそらく無事に終わって9月23日にはフランスマルセイユを飛び立って、日本時間の24日には到着しているはずという状況でございますが、今回もニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、前回お伝えしているフラットアイロンのエリアからユニオンスクエアの方まで歩いてみた様子をお届けしようと思っております。この2つのエリアね、結構近い場所なので、この2つのエリアの間を移動していくというような感じでお伝えしたいなと思っております。ちょっとね、ひそひそ声みたいな感じで喋っておりますけれども、実はこちらは夜23時30分お隣の部屋にはディレクター兼振付家のサマーハダットキングさんがお休みされているので、静かに収録をしていきたいと思います。それではお休み前の30分どうぞお付き合いください。
それでは早速コーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。
このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウント、エンターアートアンダーバーゆかり大阪アンダーバー RNY、綴りは ENTERART アンダーバー YUKARIOSAKA アンダーバー RNY ラジオニューヨークの頭文字ですねと、私のツイッターアカウントすべて小文字でゆかりアンダーバーアンダーバー大阪で投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。インスタグラムアカウントの方ではインスタグラム TV でこの今から流す環境音を、映像と一緒にご覧いただけるようになっておりますので、このコーナーをね聞きながら一緒に見ていただいたりしても楽しんでいただけるようになっております。今回私が歩いたのは前回のフラットアイロンディストリクト、フラットアイロン地区からユニオンスクエアまでの間ぐらいのところを歩きました。フラットアイロンというのは、23丁目あたりの、まあ、地下鉄の駅で言いますと黄色のラインの駅がある周辺にフラットアイロン地区というね、フラットアイロンというアイコニックなすごいね、なんていうのかな、すごい細い二等辺三角形みたいな形をしている歴史あるビルが、あの建物があるんですけれども、そのあたりの地域なんですけれどもね、それは前回で、放送したんですけれども、そのフラットアイロン地区からユニオンスクエアという14丁目の、5番街あたりにある、またこれもスクエア広場があるんですけれども、そのあたりまでを歩いて行きます今回はね。早速ね、環境音が長いので歩きながらゆるゆるお話ししていきましょう。はい、屋外の駐車場からスタートですが、この駐車場の壁を見上げるととても巨大なアイラブニューヨークと書こうとしている男の人の絵が、壁に描かれております。本当これね7メートル8メートルぐらいあるんじゃないでしょうかね。大きな巨大な絵ですね。その絵を横目に、横断歩道をね渡っていこうと思います。今はこれ6アベニューの18丁目を西から東に移動していこうとしております。うん、だからフラットアイロン地区でいうともうすごく南の方っていう感じですかね。で今からユニオンスクエアの方に向かっていきますよというところです。子どもの声が聞こえますけれども、そう映像ではね今足元ばかり映しててなんでって思われると思うんですけれども、あの学校が近くにありまして、あのうっかりお子さんの姿とか映しちゃうとあのね嫌がられたりとかちょっと警察沙汰になったりとかしたら困るので、足元を映して足早に通過しております。子供のね元気な声は聞こえてきますかね。はい、でこうして渡っているうちにニューヨークというかこの番組ではおなじみのニューヨークスカーホールディングスが見えております。あ、今ねここ目の前通っているのはアドラマという撮影機材などをレンタルできるお店ですね。そうずっとねこのお店のあたり、お店の前後もこの工事中というかこうあのビルの改修工事などをしているんでしょうね。工事現場の足場が組まれております。歩道にね足場が組まれております。そうで、あこのアドラマに私も機材を借りに行ったことがあって、というかなんか撮影で出演者として出ていたんですけれども、ちょっと急遽機材が必要になったから、あの私のスケジュール的にまだその現場に入っていなかったので撮ってきてもらえませんかねみたいな感じで撮りに行ったことがあります。そしたらねあのその日に限ってこのアドラマさんのエレベーターが なんか故障してるか工事中だかで、なんか重い機材を抱えて、なんか6階ぐらいまで上がったことがあったような記憶があります。でもね、もうニューヨークの映像関係者みんな知ってるんじゃないかなっていうような有名なお店ですね。そう、今映像の方では向かいのビルディングを見上げているんですけれども、すごくね、まあ古いビルというか年代が経っていそうなビルがあります。こうニューヨークはやっぱりこの新しくすごいモダンなビルと古くて綺麗なビルが、入り混じっているのが素敵なところだなと私はいつも思っているんですけれども、ちょっと後ろを振り返るとバンがあって、なんか撮影機材みたいなものが載っていましたね。ニューヨークの街角ではやっぱりこう映画とかドラマとかの撮影されていることも多いので、こう撮影用の車なんだなっていうようなバンとかトラックが止まっていることも結構あります。この辺りはね、オフィスとお店と住宅地が混じっているようなところなので、結構ね撮影に使われたりすることも多いんじゃないですか。今目の前を過ぎていったのは UPS、配達配送運送業者の車ですね。今通り過ぎているお店はなんだっけ、アンダーアーマー、ニューヨークの、エクササイズとかヨガをする人とかダンスしてる人とかには人気のスポーツウェアですよね。さて5番街にやってきたのかな。あ、信号が途切れそうだから急いで渡りましたが、今ね目の前には大きな、なんか赤と白のコーンみたいな、コーンよりももっと巨大なのと赤い柵で囲われているところがあるんですけれども、これはどうやらコーンエディソン、ニューヨークの電気会社さんが工事をしているようですね。なんかすごいオレンジと白の模様のものがたくさんあって、なんかカラフルな感じになっておりますが、結構工事現場こんな感じかな。あ、そこを通り過ぎるとなんかちょっとアートっぽい感じの建物ビルがあるんですけれども、なんかマネキンの頭みたいなのが吊るしてあって、ちょっと生首みたいで私は気持ち悪いなと思ってしまいました。というかめちゃめちゃ気持ち悪い。はい、この辺り案外屋外の駐車場が結構残っているんですよね。ニューヨーク土地があんまりないから屋外の駐車場ってなかなか多くもはないんですけれども、この辺りには結構あります。あ、通りの向かい側にはなんか江戸って書いてありますね。レストランかなんか日本のものが置いてるお店なのかな。そしてこちらは何だろう、バリとか東南アジアのものが置いてあるお店なのかな。こうね、いろんなちょっとした雑貨屋さんとか家具とかのお店もこの辺り多いのが特徴なんだ。ジャパニーズフード、なんか可愛いアニメキャラみたいなのが書いてある、絵が書いてある看板がありましたけれども、ユニオンスクエアに近づいてくるとね、飲食店も増えてきますね。次にあったのはピザ屋さん。さあもうすぐ、もうちょっと行くとユニオンスクエアですよ。プレットアマンジャーって呼ぶのかな、読み方を今まで知らないな、十何年も住んでるのに。コーヒー屋さんです。オーガニックのコーヒーが飲める、買えるコーヒーストア、なんだカフェなんですよ。まあテイクアウト中心のお店なんですけれども、があります。チェーン店ね、結構たくさんニューヨークにはあると。でその向かいにはニックス、有名な化粧品屋さんですよね。ニックスもございます。でそうこう言ってる間にユニオンスクエアに着きました。 フラットアイロンビルディングとかね、ユニオンスクエアとかは観光で見たりとか、その観光的な、ね、番組とかでも見たりすることあると思うんですけれども、そこからそこをつなぐ道っていうのはわざわざフィーチャーされることはなかなかないと思いますので、今回はそんな感じで見ていただきました。次回はユニオンスクエアの中を散歩してみようかな。
さあさあ、今日の放送はまだ半分ぐらいあるんですけれども、コーナーには行かずに、この海外生活、今まあね、フランスのマルセイユにも行ってきたということで、日本とは違うから諦めないといけないというか、受け入れないといけないことがたくさんあるよねっていうのをね、思い出したっていう話をしたいかと思います。久々にニューヨークじゃないや、日本で数ヶ月過ごした後に初めての知らない海外の土地に行くっていうのを久々にやりまして、まあ日本ってやっぱり何でもすごい便利で、すごい整っていて何でも綺麗だしっていう、日本から外国に行くと本当になんか違いにびっくりしたりとかすることが、まあね、昔だったらあったんでしょうけれども、まあ18年海外生活をしておりまして、まあ中心にで住んでいるのはニューヨークですけれ、海外で住んでるのはニューヨークですけれども、まあいろんなね、この18年の間にいろんな海外にもお仕事で行く機会がありがたいことにありまして、年も重ねているし、こうこんな違いがあるんだなっていうのに慣れちゃうんですよね。なんかいろんなことに良くも悪くも動じなくなるというか、動じないんですよなんかね、今回もまあね、そのあれですよ、お仕事でビジネスパーソンが外国に出張に行ったりとかしたら、まあ普通にちゃんとしたホテルに泊まるでしょうし、まあ旅行でね、リゾート地とか観光地に行くっていう時も、まあ、そういうリゾートホテルとか、まあそういうところに泊まったりするのかな、のが多いと思うので、そこまでびっくりすることないと思うんですけれども、なんかこういう、まあその何、日本から出張行くみたいな感じのさ、仕事じゃないじゃないですか。なんかそういうので行ったりとか、あと個人で本当バックパッカーみたいな感じで旅行したりとか、そういう時にはめちゃくちゃね、文化の違いにワオと思うこともね、あるはずなんですけれども、すっかり動じなくなっておりますね、これが今回滞在してるのはシテデザートという、アート関係の施設で、まあ、滞在泊まれる施設に来ているんですよ。マルセイユの中のね、マルセイユのなんていうの、中心地、繁華街というかからはちょっと離れた、15分20分ぐらい車で離れたところにあるんですけれども、ほんとなんかのどかな、もう林とか森みたいなのも近くにあるような感じの、まあ田舎です。うん、ですごいこの広い施設というか、広い土地の中にこう芸術施設がいくつか集まっていて、ここを拠点に活動しているダンスカンパニーがあったりとか、劇団があったりとか、あとアーティストさんが制作しているところがあったりとかしている様子なんですけれども、まあ私たちはね、なんかリハーサルとの往復なので、あんまりこうここを拠点にしているアーティストさんたちとの交流はそんなに多くはないんですけれども、まあ、そういうところに泊めてもらっているというか、滞在させてもらっている感じでして、めっちゃね、まあお部屋はいい感じ、広いし、ちゃんとお湯も出るしそう、ちゃんとお湯も出るしっていうのが、ちゃんとお湯も出るしで満足してるところがねいかに
この知らない土地に来た時の生活に期待していないかっていうところなんですよ。ちゃんとでお湯が出ればラッキーだよねぐらいの感じです。ですね、排水口詰まらなければラッキーだよね、お手洗いも水流れたらラッキーだよねみたいなね感じかな。すごい素敵なビルでして、なんかねちょっとダンジョンっぽい感じのなんか金属鉄筋のビルみたいな感じなんですけれども、その一番上の階ですごく見晴らしが良くて、なんていうのかな、なんか中庭みたいなのを囲んで何部屋かあって、その各部屋に私たちエアサマーダンスシアターのメンバーも滞在しているし、なんか昨日ぐらいから別のアーティストさんも滞在してるみたいです。でまあね、こういう普通のホテルじゃないですから、自分のことはまあ自分でするんですけれども、なんかこういうところで日本人的な感覚でこういうお部屋がすごい掃除されてて綺麗に整ってたものが用意されてることとかをとか、水回りがすごい綺麗なこととか、キッチンの設備が整っていることとか、そういうことをね、花から期待しちゃいけないっていうのを私は今までの経験で学んでいますので、なんか下水の匂いめっちゃするなとか、キッチンに包丁あるにはあるけど全然なんかペラペラしてて切れないんだよなとかね、いろいろまあなんか多分その何も今までこういう海外暮らしの経験がなかったら、わ何なのこれどうしようって思っちゃうようなことが、まああるよねこういうこともみたいな。まあじゃあ包丁切れないからきちんと野菜切るのは諦めよっかみたいなね。みたいな風に自分をアジャストするっていうのに慣れていて、なんかそこにまあ、OK 分かった、ここはこういうことなんだね、了解、じゃあそれでいきますみたいな感じでアジャストできるんですよ。まあ、それはすごいいいことなんだけど、こんなにここの国ではこんな感じなの、全然文化違うねみたいな、こう新鮮な気持ちではないっていうのがね、なんか昔はもっと新鮮な気持ちを持ってたいような気がすると思ってね、ちょっと遠く懐かしい感じがしております。マルセイユのビーチはあれですよ、港町なんですけれども、結構水もクリアでね、綺麗なビーチです。で何日か前にそのパフォーマンスをするビーチとはまた違うちょっと離れたところのビーチに行ったんですけれども、そこは本当に山に囲まれているところからずっとハイキングして行ったらビーチがあってっていうようなところでね、そこはもうさらにめちゃめちゃ綺麗な海でしたよ。で多分その様子 YouTube、 私の YouTube 動画大阪ゆかりエンターアートチャンネルの方にあげるんじゃないかなと思いますので、気になる方はぜひご覧になってみてください。それでマルセイユのビーチは何トップレスでもいいみたいで、上半身裸の人もいました。多分全身裸もいけんのかな、わかんないけど、そうでなんかそういう人がいるのを見ても、あここではこうなんだへーでなんか終わるんですよね。えそうなのわーとかならないくなってたなってるな、私ずぶとくなったもんだぜと思ったっていうね、思いました。すごいなんかあれですね、もう9月に入っているんですけれどもね、放送時は9月末ですけれども、結構まだまだ水全然入れる感じの冷たさなので、 海ですごいのんびりいい時間を過ごされてる方が多いですよ。で結構その若い人じゃなくて、本当私と同世代とかもっと上の人とか、ご高齢者の方とかもそのビーチを楽しんでいるっていう感じで、いいなっていうふうに思いました。なんか若者がキャッキャするだけのところじゃなくて、なんかそういう町の人たちが本当ビーチ好きで、日光浴しに来たりとか水浴びしに来てるんだなっていう感じがすごいして、本当ビーチが憩いの場みたいな感じでね、いい感じだなと思いました。本当ねこう年を重ねるにつれて、なんか新しい文化を見た時、出会った時とかにわーなんて思うことはマジで年々少なくなってしまっているんですけれども、とはいえねやっぱり知らない土地を見たりとか知らない風景を見たりとか全く知らない場所に行ってみるっていうのは私はすごくすごく好きなので、今回もね新しい街に来れてよかったなというふうに思っています。あのね一度トルコかな、トルコの空港で乗り継ぎで6時間ぐらい待っていたことがあるんですよ。それの時もヤーサマーダンスシアターのお仕事で、パレスチナからどこかに行く途中だったのかな、パレスチナからチュニジアとかに行く途中だったのかな、6時間ぐらいレイオーバーがあって乗り継ぎでいたんですけれども、その時になんかきっと家族で初めての海外旅行みたいな感じでその空港にいたのかもしれない、なんか大家族がいたんですよ。でその時になんかその家族がね私の顔を見てすごいなんかもうはぁみたいな、すごいなんかなんだろうな、こんな顔の人を初めて見たみたいな、なんかわかんないけど東アジア人の女の人みたいなのを初めて見たのかもしれないですね、実物をね、テレビとかでは見たことあるでしょうけれども、なんか家族揃ってみんなで私のことをまじまじと見ながらなんかはぁみたいにすごいなんかわーってなってるんですよ。なんかそういうなんかその表情がすごい本当にもうリアルで新鮮に思ってるんだな私のことを、何を考えてるか知らないけれどもっていうのがすごいすごい伝わってきて、なんかその表情ってすごい印象に残ってるんですよ今も。そのね人たちが見せてくれたような新鮮なこう新しいものに出会った時の感動みたいなのがね私にはもうないなーって、なんかちょっと、しみじみと思い出したりもしました。ということで、そんなことを話していましたらもう今日も終わりに近づいているんですけれども、今回の放送もいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクローのホームページ上当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間経ったらレディクローのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらもチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた来週、来週の放送も収録はマルセイユですることになるのかな、もしかしたらもう一周マルセイユからお届けするかもしれません。日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。皆様どうぞ引き続き健康に気をつけて良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.